新平家物語連続講義第134回御三の巻灯籠の音ど短世の門吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経たちが西行の弟子である西住の住む庵で一夜を過ごした場面をお送りしました。密かに京の都に入った義経でしたが、治承3年のこの年、都では今後の平家の運命に関わる重要な出来事が起こります。東宮御誕生百花日を祝う日のことでした。清盛の嫡男であった平重盛は、もう数年越し、食欲も進まず痩せ衰えていましたが、病をして散大しました。ですが、式が済み、やがて西原が葬される頃には、重盛の体調はもう着座していられないほどの状態になっていました。それでは本文を見ていきます。彼は誰もが気づかないように、また絹ずれの音さえ立てず、長い路を辛くも歩んで、車寄せまで退出して友の者を呼んでいた。さすがに先刻から父の顔色を絶えず気にしていたものと見え、嫡男の維盛はすぐ父の後を追ってきて、いかがなさいましたか、父上、と憂わしげに問いすがった。
何、大したことはあるまいか、少し。
少し、お悪いのですか、ご気分でも。
おもとはなぜ座を立ってきた。
でも、
せっかくの挙式をば。
はい。
あとで一座の君へお詫び申しておいてくれ。持病のため、重盛が駐座いたしたとがを。
強いて、維盛を後に残し、彼のみ車に揺られて帰った。小松谷の近くまでは、なんともない心地だった。そして牛車が、やや小高い坂になっている門までの道を、きしみきしみ登って行く間に、車の輪が石をかみ、途端に強い振動が体を突き抜けた。その時である。重盛が何か込み上げてくるような深いさに目を塞いで、慌てて懐紙を顔に当てたのは、含み止めた口いっぱいのものに頬が膨らんだ。また次の吐き気がき、体中が揉まれたはずみに、血は懐紙をあふれ、胸から膝をくれないにした。しかし他年の病は彼を病強くさせていたものと見える。やがて騒ぎ立つ家臣や女房たちに助けられ、小松谷の木々と仙石に囲まれた静寂な一室に王がさせられても、人が憂えるほどには彼は弱りもしていない。かえって自分を囲みつつ、あまりに取り乱れる家族や家臣をたしなめて、
まだ重盛は死なぬ、早まって福原におわす父の入道殿へ重盛危うしなどと伝えるものがあってはならぬ。いかばかり入道殿がお気落ち遊ばすであろうかよ。構えて外へは告げるな、
と極めて静かな表で言った。自分の死がただ一個の死にとどまらず、難しい時局の変貌となってすぐ影響を表すことを彼は平常から予想していた。平家の内部にもそれが表面化する兆しがある。また何よりは62歳という老夫清盛の心と肉体へ大きな痛手となるであろうことが、ことして何より恐ろしかった。
治る、まだ治る、この体は。
彼は死にたくなかった。しかし天命には標準であった。父の清盛が再三進める総意には依然脈は見せないが、療養には努めていた。そして3月に入ると病床を払って、どうやら起きられるまでに回復を見た。さて、吐血して小松谷の館に引きこもった重盛でしたが、幸いに病も小康状態となりました。人々はひとまず安堵しました。重盛はこれを機に内大臣の職を辞しました。そして重盛は熊野へ参詣しました。心ひそかにこれが最後の参詣になるだろうという思いを抱きながら、この重盛の参詣について人々の間に、重盛は自分の命を縮めるように熊野に乗ったらしいという噂が流れました。この噂は反平家の貴族や僧たちの立てたものであったかもしれません。また 重盛が清盛の首が晒される夢を見たという噂も流されたようです。これらはあくまでも噂の息を出ないものでしたが、重盛の寿命が危機的な状況にあり、かつ平家の行く末に不安が漂ってきたのは事実です。重盛は出家し、さらに清盛の進めた僧の名医の治療を拒み、とうとう治承3年7月29日に亡くなってしまいました。それでは再び本文を見ていきます。とにかく重盛の死は平家一門の上に一抹の哀愁と、そして沈痛な反省を与えた。これだけは確かである。その前世、その栄華が咲き満ち咲き誇って、今やそよ風にも散りそうな時節へも来ていたため、一門の男女の胸を吹き抜けたものは糸と冷たい無情であったに違いない。
仕方ないわさ、後になるのも先になるのも人の寿命ぞ。
こんな時誰よりも意気地なく体にまで応えてしまうのは清盛だった。そのくせ口では悟りきったような薄ら笑いをゆがめて言う。もしこれが10年も前の彼だったら手放して大泣きに泣くだろう。元来そういう人前は飾らないたちの清盛だからである。が自分の後継者としての重盛は次第に頼みがたい病弱となってゆき、ついに今日この老夫を残して先立ったとなると、
ここで俺が老いを見せては
と、触らぬ手を持ち支え、強いて他の涙を叱る役になってしまうのだった。彼のこうなる気持ちを裏返してみると、やはり重盛の生きていた間はたとえ病人でも体感はしても、なお多分に重盛をある心頼みとしていたには違いない。法皇と清盛との中間にあって、また清盛と摂関家との間にあっても、さらに南都の興福寺大主やその他の反平家方というものに対しても、重盛には人望みたいなものがあった。親から言わせれば無能なるがためにと言えもしようが、とにかく平家を憎む相手方からよく言われてきたのは重盛だけである。いわば重盛は一つの緩和地帯であったのだ。平家と反平家とのいつでも火を呼びそうな両勢力の絶えない摩擦も、なんとか表面だけにせよここまで円満に運んできたのは重盛という病人の隠然たる地位と余徳であったと言ってよい。
もうその緩和地帯はなくなった。
清盛は病人の医師から受けていた生前の特効を知っている。親の自分にないものを持っていた重盛であったことを。これからはそれがない。ひとたび自分の短所が現れ、院との間に、あるいは南都との間に紛争を起こせば、今度こそは決してもなく良言の日となってしまいそうに思われる。
重盛の持っていたもの、それを子に学んで俺も持たねばならぬ。
62歳で世継ぎに先立たれたこの老夫は、まぶたに煩悩を描くたびに一人心の内でつぶやいた。この夏福原の海は荒れがちで、操船の来泊も途絶え、入道の眉には白いものが幾筋か増えていた。そしてさしも物事に生まないたちの彼にも折々虚ろな姿を見ることがあった。彼が宗旨を抱いてよくここを往来した若干の頃も、また今も大和田の波音や松風は変わっていないはずであるが、今年は山荘の神女に通うそれまでが違うものに聞こえていた。ところで亡くなった重盛は灯籠の音とも呼ばれていました。平家物語牧山灯籠の沙汰にはこんな風に記されています。
すべてこの音度は、
大体この重盛大臣は滅罪昇善の御志、不幸をおわしければ罪を消し善根を生じようという志が深くいらっしゃったので、到来の不珍を嘆いて、来世での不幸を嘆いて、貧菓子山のふもとに六発愚勢の癌になぞらえて、東山のふもとに阿弥陀仏の四十八の願いになぞらえて、
四十八軒の庄者を建て、
四十八軒のお堂を建立して、
一軒に一つずつ四十八軒に四十八の灯籠をかけられたりければ、
柱と柱の間に一つずつ四十八の灯籠を
かけられたので、九本のうてな目の前に輝き、極楽浄土で仏の座る台座が目の前に輝いて、紅葉蘭渓を磨いて、その光は伝説上の鳥である蘭の形を刻んだ鏡が光るようで、浄土の見切りに望めるがごとし、まさに極楽浄土という場所に望んでいるようである。ちなみに京都にある浄教寺ではこの重盛ゆかりの灯籠堂が再興され継承されています。残念ながら非公開とされているため観光はできないのですが、知識としては押さえておきましょう。本日の授業はここまでになります。